飛雲佐藤です。
どうも飛雲岡田です。
どうも飛雲のインターネットラジオご陽気に。どうもご陽気に。
確かにご陽気や。
どうも。
確かにここ最近一番ご陽気に始まった
ね。はい、嬉しいですね。わなかがね、ザタの近くにオープンして。
ああほんまにほんまに。
そうそうそうそう。
そうやね。ここら辺はなかったからね。NGK まで行かんと近くでたらね。
これね、お好み焼きおすすめどこですかって言ったら絶対わなかって答えたんですけど。
たこ焼きやろ。
あ、たこ焼き。
うん。そうそうそう。
今食ってるんですけど。
あ、新しいとこね。できたとこのわなかね。
3店舗あって、3店舗とも買ったことあるんですけど、あの雨村のマンダラケのところにもあって、
あ
と551の前に、あの新斎橋、恵比寿バスリ商店街かな。
あ、そうなんや。
で、丸いのところからこう、引っ掛け橋につながる。そのくらいにあの551の前にできてるんですよ。
へー。
で、まあ、本店はもちろんあって、
うん、
で、まあ、新しい道頓堀店オープンして、
うんうん、
で4店舗の中で一番マヨネーズが少ないですね。びっくりしました今。
もうヘビーユーザーだから逆に言える話だね、これね。
塩マヨネーズなんですけど、何やろ、たこ焼き知らんのですかね。
いや、
もちろんケチってるつもりもないと思う。
多分新しいから、その新人さんがやってるのかな。
あ、多分そうですね。
かもしれない。それ逆にこれが元の企画かもしれんけど。
あ、
ベテランになればなるほどね、そういう
ユーザーも。あ、じゃあサービス
サービスもあるかもしれんし、もうそこまでね、細かく。
あ、はいはいはい、
してない可能性あるから。
だーって出してたんかもしれないですね。うん、マヨネーズのこれは1本しかついてないんですよ、この1個。どう思います？
大好きなんですよ。なんか大好きな人が言ってるんですよ。
大好きだからこそね、愛情込めて。
そうそう、よく知ってるからこそね。
ただに良くするためにはみたいな。ほんでね、七味をね、あれ、青からもびっくりしてたけど、
これ知らんかった。
なんか自由に取っていって、あの持ち帰りというか。
あ、まあ、コンビニのおでんみたいな感じで。
みたいになってるんですよ。でもそこは自由になかったね。七味ありますか？ありますよって言って。カゴが置いてるけど見えないんですよ、なんか。
ほうほう、
ま、カゴの前に何か置いてて。
ああ、なるほどね。あ、もうそういうところも本来は多分あるんやろうけど、
あ、まあ、またあの好きだからこそちょっと辛口にどうしても、
はいはい、あ、七味を振りかけてね、うん、辛口味にして。
あ、コメントが辛口ってこと
ですか。いや、分かってる分かってる分かってる。で、コメントも辛口だ。
あ、今うまいこと翔太さん。
そうそうそう、
最近言っちゃいました。
ただこれ全然うまくないなと思って飲もうとしたんやけど拾われたっていうね。
あ、うん、いわゆる留飲ってやつ。
いわゆるで言わんといて、
うんうん、
はい、ということで本日のゲスト。あ、大丈夫ですか、作業中失礼します。本日のゲストこちらです。いや、またほら、またやってる。
すんません、ごめんなさい、見学やと思ってました。
いや、見学なら携帯ポチポチ
して。いや、すいません。
いやいや、
行儀も悪かったですね。見学やのスマホいじってましたわ。
忙しいところ無理やり読んで急にボタン押したらこっちも悪いみた
いな。いや、申し訳ないです。
見学乗りをちょっと忘れてたっていうのは残念です
ね。
うん、
ね、
大変。あ、よかった、わなか。
地獄の遺伝子の DNA、池上君です。
はい、池上です。よろしくお願いします。は
い、
わなかね、うん、僕も大好き。
芸人みんな好きだね、
多いよね、
うん、そのふわとろの中でもね、そのふわとろっぽく、あのふわとろすぎへんくてちょうどええのがね、
うん、
あの、はい、見つかったのがわなかやなと思って。
あ、はいはいはい、
大阪やったらね、その返しなとかに、学校の帰りとかにね、100円で6個入りとかの、はい、
あった。
たこ焼き屋さんね。
安いよ、このたこ焼き屋さんね。
汚い店で売ってる汚いおばはんと汚いおっさんが作った汚いたこ焼きを食って帰るっていうのが、そういうフードなんですよ、これマジでね。ま
あ、そうですね。
感覚ね。
うん、
これマジなん
です。ちっちゃいたこでね。
そう。で、お好み焼きって言ったら、その1番テーブルか2段、2番テーブルか分からへんけど、うん、あの店舗の厨房から一番近いところの1個は確実に学習机と貸してる鉄板のところがあるんですよ。
あるな、あるある、分かる。
そういう町のお好み焼き屋さんで食うお好み焼きがうまいみたいなのがあって、
うんうんうん、
でまあ、道頓堀界隈とかでも千住前界隈とかでもその粉もんは要素あるけど、うん、まあ、高いんですよ基本的に。
おしゃれで高い
って、ね、そんなもんはね、うま、ん、い、うん、くて当然やけど、
うんうん
う
ん、
こういうちょうどええ頃合いのがわなか
な。
ほんで、その、うん、たまに食うてね、これもう懐かしいなって気持ちなのが、
うん、
そのたこ焼きくんってあるじゃないですか、ナンバーの方のたこ焼き屋さんあってね、
その、うん、たこ焼きくん、
ね、あ、なんやろな、こうサンドイッチマンみたいな感じでこう、看板持っててこう、人間がサンドされて広告塔になってたり
とか、あの、胸と背中に看板をつけて
る、うん、はいはいはい、それで広告出してるところがたこ焼きく
ん
ってことで、
うんうんうん、
でまあ、はいはい、NGK のブルリで2店舗あるのかな、合計であって、で、
はいはいはい、
そこのたこ焼きくん、あ、たこ焼きね、うん、たこ焼きが、はいはい、あの昔食べてたソウルフードに近い はいはいはい、下のおっさんが作ってる汚いたこ焼きなんですよ。
ちょっと待て待て。
だから NGK の横のちょっといったところ、ちっちゃい、そうです、なんか衣装屋さんの隣ぐらいの、
うん、そん
なとこ
で、それが小汚い、
小汚いよね。新しくできた方の方が小汚いおっさんが作ってるんですよね。
ああ、あっちの方が香取慎吾君も食べて
た。あ、そんな感じの広告してるところで、うんうん、でそこもね、なんかな、あのたこ焼きを焼く専用のなんかひっくり返すやつなんていうかわからないけど、あれじゃなし、なんか割り箸かなんかで やるよね。
あ、マラカも最近そうですよ。
割り箸みたいな、
串、竹串じゃなくて、
でも割り箸みたいな、
ひっくり返すときに、
うん、はい、みたいなんでやってるので、まあ、厳密に割り箸みたいなんていうのはわかんないんですけど、
まあ、長い菜箸、
なんかそんなんでね、やってたりしてて、でなんせね、その焼き方とかもこうのやしに、やっぱ、ね、うん、出来上がったところで最終そのソースどうしますかみたいな感じで、今やったらいろんなたこ焼きさんあるじゃないですか、はいはいはい、ポン酢にします、塩マヨにしますみたいな感じで、すっぴんの状態、要するに焼き上がりの状態で渡すんです、たこ焼きくんでね、はい、で最終のマヨネーズとかソースとか青のりとかカツオをお客さんに任せるんですよ、うん、最終の味付けを客に任すんですよ、うん、そこって命じゃん、
まず決めてやね、これね、
あ、青のりが多すぎたら味もバグるし、
そうやね、
かつお節が少なかったもバグる、うん、ソースなんて、まあね、マヨネーズなんて当然なの、
つ、うん、けすぎると ね、もうそれだけの味になっちゃうしね、うんうん、
っていうところ最終渡すっていうぐらい素敵な
要はその話から素敵なっていう表現が出た
の、うん、いや僕、ほんま好きなんですよ、マジでしょうもない味するからマジで
どっち褒めてるんやね、これ。
褒めてます、褒めてます。
最高だという。
あ、食べたことはないわ、でも。
そうそう、
大阪に2番目にお城書いてる。
あ、そんな感じの表現。
あ、やっぱそうやねんな。はいはい、書いてる。
もっとシェアどうと、う
ん、そこがやっぱほんまそうなんですよ。ほんまに、ね、ソウルフードに近くって。
ほんまに懐かしいと思う人はほんまに2番目にうまいかもしれない、
だからそれ、あの大阪のソウルフード食べたいなっていう感覚がその昔ながらの中華そばみたいな感じで、大阪の人間が食うたらうまいけど、これ観光のお客さんが一発目に食うたらほんまにダメですね。
まあ、
はいはいはい、
確かにあんま家と変わらへんね、そうなるとね、
いや全部任せられたらね、ほんまに汚いですからね
職人の話を汚いでまとめ上げる
やめて、うん、いや、ほんまに汚いね入ったことなくて、外観、外観だけ
ど汚い、ね、いや外観はね、なかなかね、いろいろごちゃごちゃしてますよ、ね、
ソースとかマヨネーズとか置いてて、なんかその、うん、ピュッてやる感じのやつね、ピュッとなって
る、あのお好み焼き屋さんとかでも置いてるようなね、
ちゃんとベタベタするし、
あ、はいはいはい、
ほんで青のりとか鰹節もちゃんとこぼれてるんですよ、
はいはい、
ちゃんと汚いところなんですよ、
はいはいはい、
でちゃんと汚いおっさんの汚いたこ焼きを汚い状態のところで振りかけるというのがもう全て込み込みなんですよね、
はいはいはい、
これがうまいんですよ、
はい、うん、この話が最終的にうまいになるからね、
うまい素敵になります、
うまい素敵や、
うまい
です、はいはい、ちょっと徳島の、ね、ラーメンもね、やっぱり全店舗味変わってもうて、徳島ラーメンブームみたいな、わざわざ食べに行く人もったりとかして、
はい、
そう、もっと独特、もっと豚臭くて、
はい、
これ他府県の人食べられんのちゃうかなっていうぐらいのが好きやったのに、
はい、
うん、全部のきなく薄くなって、どこ行っても同じような味になって、あ、いや、じゃないと、まあその方がね、まあ、道頓堀にドラッグストアが増えるようなんで、
あ、確かに、
ね、まあ、人気が出るとね、どうしても
いただきます、
大阪来たとかないやんか、はい、なんかそんな感じで、
もうそれこそ、東大
やったっけ、あそこにある、
うん、ね、あれも、
あんまり
あるとこ島なんですよね、
東大はだから多分、うん、あれブームになってからできた店なんで、
ああそうかそうか、あの徳島で、ね、営業の時に佐藤に教えてもって食べたやつとかはまた違う
ね、あ、岩田や、
うん、あ、何軒があるって言ってたもんね、
そうですね、あれはまだちょっと古いかな、
うんうん、
うまい、うまいですわ、
あ、真中さんね、
父を真似るんですけど、はい、うまいですね、
うまい、うまい、
でも一軒もほんまによく食うよね、
たぶんほんまよく食いますよ
なあ、うん、まあそこの一店舗じゃなくていろんなとこ食うてるよ、
はい、
ああそうやね、詳しい、
はい、近所のところでね、あのうまいたこ焼きを見つけてたらやっぱ便利じゃないですか、
はいはいはい、
もう遠いところでわざわざ食いに行くのはたこ焼きじゃないんですよ、そんなことまでしても思っちゃうから
お好み焼きとかも家で作るから、
はい、
食べに行ったら高いなと思って、
高いですよ、
まあ、鉄板系は高いね、やっぱり、ま
あ、土地代もあるし街中に住んでるから、
うん、
どうしてもね、
いやほんまにその前言ったね、学習机と貸してる昔ながらのとこはほんま安かったもんね、
いや安い、
うん、そう、子供が買いに行けたもん、やっぱり
安いし汚いですよ、う
ん、まあ確かにね、うん、ほとんどお客さんいないけどね、うん、そうそうそうそう、
徳島だって豚玉350円とか200円のところがあったぐらい、
や
っぱ徳島の田舎
やから、いやほんまに小銭握りしめて、だからほんまに駄菓子感覚というか、うん、まあ駄菓子の方が絶対安いけど、うん、ちょっと大量の小銭をね、もうちょっと持って、はいはい、いつも駄菓子行くよりも持って一旦覚えてるわ、
自分で焼くからなんかこうソースだけ炒めて先、まあ、先も飲まんのに、
あ、その頃はね、子供やからね、
そうそうそう、
そんなんで、なんかね、話してたらその小さい頃のおやつみたいなのあるじゃないですか、 その小腹空いた時に何か家出てくるみたいな、うん、でうちそんなあの3時のおやつにショートケーキなんか出てこなかったんですよ。たまにじいさんがね、あの奈良の美和さんと美和明神にお参り行った後に、喫茶店でモンブランとショートケーキを家族の人数買って帰ってきて、晩ご飯を食べた後にそれ食べるみたいな感じのもなんかあったんですけど、3時のおやつにショートケーキなんか出てけへんかったけど、でもそのツレンチ、小学校の時ツレンチったら、やっぱその上流階級クラスのところは、
田舎でもね、
チャリンコ乗ってね、4、5人でゲームしに行ってんのに、そんな個数あるはずもないのに、やっぱスッと出てくるんですよね、
はいはいはい、
お母さんが多分途中で買いに行ってるんですよ、うん、買いに行って、こんなすげえなっていうのもあったと思いきや、あの小麦粉に水入れて砂糖入れて、
は
い、はったいこみたいな感じで、はいはい、それ焼いただけのなんかよくわからんの食うたのはあるじゃないですか。
いや、そうやな、まあ、わかるよ、それ、うん、物はわかるけど、出てきたことはさすがないから。
出てくるんですか。
ああ、だから友達の家やろ。
そうそうそうそう。
友達の家でなかったな。僕も親が戦前の生まれで、まあ、はい、そういう田舎もんで、はい、お母さんの山奥なんで、はい、料理めっちゃうまいから外食もほとんどないし、はい、で、まあ、食ばっかりなんですよ基本的に、はい、今思ったらめっちゃ美味しいんですよ煮物とか、はいはい、で、幼馴染の団地の同級生が1階上に住んでて団地、はい、で、2階に住んでる亮君の家行ったら、はい、ケンタッキー頼んだりとか、
うわ、
ピザ頼んだりしてて、で若いお母さん
なんや、誕生日やったらまだわかるけどな、
ピザ取ってるこの家と思って、あ、板野郡で、
いや別にいいやない
ピザハットや、徳島廊下のやつですけど、
いやピザハットあるよ、あるよ、
すごいゲーム機もいっぱい持ってたし、
うん、
やっぱり若いしね、家族みんなで協定やってるし、
誰やそれ、そんなんやね
憧れますよね、なんか洋食に憧れたというか、今思ったらめっちゃ毎日味噌汁やったし、
へえ、あったな洋食、たまに連れてってもらったかな、そう銀風っていう銀の風、銀風っていう、
あ、洋食屋さんっぽいですね、
そうそうそうそう、
丸っこい入り口っぽいですね、
死の灰みたいなことです
か、いやいや違う違う違う、
時がこう、
センターが、いや違う違う違う、いや名前がね、そうで風緑が上に立っとって、
立ってそう、
ああ洋食やっぽい、
で初めてそこであの水の中にあのレモンが味がするみたいな、レモン、
ああレモン酢、
そうそうそう、そういっこぐらいやったな、いけた、
今もあるんですかその銀風、
もうないね、
ないですか、
ないないない、
やりなはれ、
何を言うてんやりなはれ言う
て、思い出の味を作りに行きなはれ、
いやでも思い出の味っていうから別に味的にはもうそんな別に普通の多分洋食屋さんなんやろうけど、うんうんうん、まあ、それ洋食をそこでしか食べられへんかった
り、芸人っていろんな芸とかね、そういうのネタとかを受け付けてなんか後世に伝えていくみたいな、我々もそういうネタに差し掛かってるわけですから、うん、その洋食屋さんの味をちゃんとこう後世に受け継ぐというか伝え聞かせるっていうのは我々芸人の使命やで、
いやなんで洋食が使命だって、何作り伝える洋食の使命に変わるの、
君がやらないと、
いや違う、いやじゃあ味的にはそれ覚えてないよ、で別にもうエビフライいらんしや
ん、で街中でそういうちょっとレトロな感じのとこもあるやんか、はいはい、高いですよね、
高い、
こんなカツカレー1000円もするって、いや美味しいんですけど、うん、土地代が高いんですよね、うん、
やっぱもう純喫茶とかのサンドイッチもやっぱ普通に高いですよね、
高い
サンドイッチもなんかコーヒー漬けでも1500円近くなるじゃないですか、
そうそう、うん、モーニングあんな安いのに、あんな安い、そうそう、なんであれがもう、うん、ワンコインで買われへん、
これだってコンビニで済まそうと思ったらコンビニのね、あのサンドイッチも390円ぐらいとして、うん、でコーヒー100円やから500円で済むわけ、
そうそうそう、
うん、
なんでこんな高なんねんと思いますね、
あ、ここから食べへんの、
あ、いいよ食べて、
あ、
まあまあうまい、
僕いただきました、ありがとう
ござい
ます
、いえいえ、
うまい言うてもそんな変わんないですよ、
いやでも食べたらまあまああるんや、雰囲気もうまいし、
サンドイッチで変わるのはね、大阪やったりとかしたら卵焼きを挟むやつも、うん、ああいうサンドイッチは変わりますよ、変わるけど、なんかその白いもんなんかピャー塗ってね、その水気切ったキャベツちゃうわ、あのキュウリ入れて薄っぺらいハムでしょ、それも変わらんすよほんまにマジで、
いやだイメージやで、もうそんな食べへんけど、まあ、いや美味しかったな
っていう、噛んだらね、あのそうそう上のところになんかピャーンってつくんですよ、あのサンドイッチの上の部分がピャーンって
つくな、
あんなも気持ち悪いでもうまいんですよ、
うまい、いやもうそこで戻すんか
う
まい、そこでちゃんと
誰も傷つけない、
うまいんですよね、それがうまいんですよ、
もう DV 夫みたいな感じ
で雨と鞭をね、あんだけ叩いたのに雨くれるからもうキュンキュンするな、
そうです
さっき言ったけど雰囲気で美味しいっていうのは僕全くないんですよ。
昔のイメージね。だから今は食べてないからその美味しいって実際どこどこの店美味しいとかじゃないけど、そうそうそうそう美味しかったなっていうイメージ。
ああな
るほど。まあまあ親に連れてってもらって親がお金出すっていう。自分で買うとどうしてもお金出すとね現実に出てくるから。
ピクニックとかでやっぱりこういうところで食べるサンドイッチは美味しいねとかいう話はあるけど全くそんなんないんで一緒やと。
まあ情景が変わるからまあそう楽しいと思うっていうのは。あるけどね、
そういうの言っちゃう言うてまうタイプなんで、いやいや一緒やで、あ味的に味覚的に一緒やんかみたいな、そうやな、美味しいって言い方はどうかと思うよ、楽しいんやったら分かるけど、
あ、はい、
そう別に味自体は変われへんやんか、こういうところがダメなんですよね、
まあそれ、それもさ、手作りやったら余計そうなるやろな、
そうそうそう、なんか、昔ね、その、同棲してた女性がおって、その後一瞬だけ同棲じゃないけどルームシェア、はい、まあ、女性とルームシェアをしてるんですよ、
はい、
あの田舎から同級生で、まあ、中学では付き合ってた子なんですよ、
はい、
で来てなんかクソみたいな女、なんか知らん間にクソみたいな仕上がりになってなんかあの彼氏がおるけど不細工やから、
はい、
すごい優しいんやけど、
はい、
で男前の彼氏を作るためにお産期だとわけわからんこと言ってて、
ええ
であの住むとこならちょっと住ましてみたいなで1ヶ月半ぐらい、はい、で男前の男できたからって出て行ったんですけど、
はい、
そいつがその出ていく直前になんかあのフットサルサッカー草サッカーやってるみたいな、
はい、
彼氏はね応援に行くからみたいなちょっとお弁当作っていくんよみたいな、
はい、
って言ってでサンドイッチ作るって僕運転ではびっくりしたんですけど、
はい、
言うたら知り合ったばっかりでねたあの応援でこうサンドイッチを手料理で女が作るわけですよ、
は
い、でサンドイッチで、はい、チューブであのツナマヨみたいなチューブがあるみたいでそれをぐじゃーって塗ってパンってやって切っただけなと思って、はい、ええの最悪あれやったら僕なんか作るよっておいしいからええんちゃうかなみたいなでどうやったって言ったらめっちゃ喜んでくれたってもうアホばっかりやと思って
まあまあ向こう男は気使ったかもし
れない。それでもうちのネタでもやってたけどそれ既製品じゃあかんのちゃうと思って。
ああそうや それは手作りっていう雰囲気じゃないかもしれない。
びっくりしたんですけどあこんなもんなんやって。
そうだからもう料理できへん人っていうか料理をすることの意味があんまないって考えちゃいますかね。
じゃあもう手作りでなくて作らんでいいやん。
う
ん、
ああそうそう。
パン切って挟んだだけですよ。
うん、
で男もアホやから喜んでるんです。ありがとう、うん、俺のためにみたいな。いや俺のために何もしてないんだって。でコンビニのサンドイッチの方がうまいじゃないですか。その程度だったら。うん、まあアホとアホってくっつくもんないなって。
だから多分料理する意味って多分料理することが多分楽しいんでしょ。
ああまあどうなんですかね。
だって僕何にも楽しいと思うから一切作らないですからね。
ああまあ僕は銭ないから作るけど。
うん
そう僕料理好きなんですよ。今ね好きじゃないって銭やったら作りたくないっていう言ってるんですよ。
同じ金出すんやったらもう絶対作りたくないですから
ね。うん、ね3食毎日ラーメンでいいのにそんな金もないから。あもうぼちぼち時間。
ああそうですね。
はい、
これはいつぐらいの。
まあ、一応単独ライブ前にあげようかなと思って。
お
あそう単独ライブのチケットはね、完売しまして。
ありがとうございます。
そうなんですよ。で2人で言ってたんですよ。今日が4月30日か。
うん。29。
あまだ29か。あ昭和天皇の誕生日です。
あ
今何やった緑の日からまた変わった
っけ。
昭和の日かなんかなってるん
ですよ。あそうなの。ああでもそうか。
昭和の日。
昭和の日
じゃなかったかな。うん、で。チケット完売したのに
すごいな。
あの90分漫才やるってネタ何一つ決まってないっていうの
が
気狂ってるなと思って。
まあ1週間ぐらいですよ。あと5日ぐらいはあるんですか。
いや、5月3日なんで
5月3日あと31日なんか3日ね。お前3日です。
そうそうそう。あ相変わらずというかなんか気狂ってるなと思ったら何一つ、よう何も決まってないのに来てくださいとかよう言えたもんやな
って。まあでも大体そんなもんちゃいますもん。芸人のチケ売りなんてね。
まあまあまあね。
うん、決まってないでしょ。そん
な後輩のポインセッチャーとリップグリップのユニットコントとか映像撮ったりとかすごい着々と。
まあそれはだってあれでしょ。映像が必要やから準備するわけでしょ。
あまあそうやな。
まあ飛行機は別に漫才90分やから。 うんうん、まあ、準備するってなったらね、
まあ、最高明日あるよ言われてもできるんですよね、はい、今やるよ言われてもできるけど、
つなぎ合わせでもやっぱみんなあのやばいなってボソッとつぶやとったけどな、楽屋で誰、とは言わんけど、でやっぱだからその完璧には仕上がってないかもしれんけど、みたいな構想はもちろんあるし、でやるときはやるんやろうけど、
はいはいはい、
なんかボソッとやばいなって言うてる子がいました
けどね、僕もどっちかというと何にも思えへんからな、うん、
はいはいはい、
うん、その瞬間が来たらそれやるだけみたいな感覚なんで、
そうそうそうそう、はい、
あんまり手残ったことしたくないんですよ、
ね、ああ今日もそうやもんね、毎月やってる単独の、
はい、もちろん何も決まってないですよ
知らんなもん、はい、あ僕にじゃあ週末の5日6日浜松行くよね、
ああ
なるほど、じゃあそのタイミングですか、はい、じゃあですね、5月の5日と6日で静岡浜松で、うん、ちょっとゴニョゴニョしてますんで、知りたいことあれば全部ツイッター見てください、
だから呼び込みライブもやるんです
か、やります、はい、
来やすい感じで30分、
はい、2 days、
はい、
すごいな
アイドルさんとのコラボのなんかイベントみたいなの出してもらって、
はいはいはい、
まあ、せっかく行くんやったら自分らのちょっと会したいなと思って、その次の日に浜松でちょっと会場調べて、
なるほどなるほど、
はい、やろうかなと思って浜松芸人呼んで名古屋の芸人と僕らっていう感じの、
はいはいはい、
コラボですね、
はい、あと僕もそう5月15日に2人芝居をやるんで、インディペンデントシアターっていうところで、説明ややこしいね、もう、まあ、ツイッター見てる人だと思うんで聞いてくれたらで、あと5月10日にですね、ちょ前後する木曜日にですね、あのジャムコントって普段役者さんと芸人でお昼間やってる即興コントライブをスパンキーメンバーとやろうっていうので、5月10日8時50分から、料金1000円で、と役者さん3人ぐらいゲストに呼んで、あとスパンキーメンバーね、自分の中の面白い順に読んだら、あの異常者ばっかり集まって、
あらあら
ボーカルとか、まあ、上尾君とか、異常者ばっかり集まったら、ちょっとどうなるか分かんないですけど、話進まんのちゃうかなと思って、まあ、面白いと思うんで、ぜひぜひ、まあ、縁も竹縄
竹縄、
頭とケツの温度差すごかったな、ボルテージ
竹縄、
はい、ということで、本日のゲストは DNA 池上君でした、
はい、どうもありがとうございました、
また来週ご陽気に。